おはようございます。高原剛一郎です。今から何年か前、私は髪の毛の専門家のカウンセリングを受けたことがあります。その時一つ質問したんですね。なんで髪の毛って生えてるんですか？なんでヒゲって生えるんですか？体毛って何の役に立ってるんですか？すると答えてくれました。人間の命を守るためですって言うんです。実は人の食べる食品の中には、本来入っていてはならないものが混入している場合があるんですね。汚染された川で釣った魚の中には、水銀や鉛が蓄積されています。そういうのを刺身にでもして食べると、体の中に水銀や鉛が蓄積するんですね。放っておいたら肝臓がダメになります。そこで人体は、体の水銀や鉛を髪の毛に取り込んで、体の外へ運び出してくれるっていうんですね。人間の体というのは健康になろうとするシステムが働いています。健康になるために体の中の有害なものを外部へ運び去ろうとするっていうんですね。さて、体の中の有害物はそのままにしていると体が蝕まれていきます。それと同じように私たちの命の中にも放置しておくと人格を蝕み、最後は永遠の滅びに至らしめる致命的なものが宿っているのだと聖書は語るんです。これを聖書は罪と語るんです。聖書は全ての人は罪人であると断言しているんです。そしてしばしば罪を借金になぞらえて説明するんですね。ある弁護士の方がこんなことをおっしゃっていました。今借金して困っている人の半分は、他人の保証人になった人だって言うんです。保証人になったり、お金を貸したりすると、結局、金と友達の両方を失うことになるって言うんですね。金を貸したら、貸した人はいつ返してくれるかという心理になる。借りた人は負い目が生じて、自然な態度が取れなくなる。そのうち返済が遅れたり、返せなくなったりすると、心理的に追い詰められていきます。そして大抵は、借りた方が貸した人に怒りや苦さを感じたりするって言うんですね。このように借金ほど人間関係を損なうものはないって言うんですね。借金とは一体何でしょう？関係を損なうものです。罪とは一体何でしょう？神との関係を損なうこと。神などいらない、いや神などいないという人生観に立って神との関係を断ち切って生きることを罪って言うんです。人間同士の借金でも借り手の方が貸し手に怒りを感じることがあるように、不再感というのは人間をして神を憎むように仕向けるものなんです。罪は神を血も涙もない冷酷な借金取りのようにイメージさせてしまうのだっていうんですね。あるいは神様を嫌な存在として心の中から追放してしまうんです。ずいぶん昔の話ですけど、会社の同僚と心斎橋を歩いてると大学時代の友人とばったり会ったんでした。少し立ち話をして別れたんですが、一緒にいた同僚が言うには、君の友人ってずいぶん派手な生活をしてるんだなぁって言うのです。どうしてそんなことわかるんですかって聞くと、彼のしていた腕時計は150万円はくだらないだろうって言うんですね。以前高級時計店に勤めていたその人は、友人の腕時計が外国の有名メーカーのものであることがすぐに分かったんです。しかし私は全く気がつかなかったんですね。だいたい人の手首に巻いてあるものなんかいちいち見ますか？普通の人は見ないんじゃないですかね。だいたい私は装飾品には一切関心がありません。ですから見ていても見えなかったのです。目で見えるものは心でそれを理解する準備のできているものに限られているんですね。これは神についても言えることなのです。神様に気づけるのは、神様を知る心の準備ができている人だけなのです。神などいない方が良いと思っている人には、いかに明白な神存在の証拠が目の前にあったとしても、それを見逃してしまうのです。そして神などいない方が良いと思うその心の態度を聖書は罪と語るのです。そして神などいない方が良いと思うその理由は、神を 冷酷な方だと思っているからです。しかし神様はあなたの作り主です。あなたの魂の親です。あなたを愛し、あなたを大切に思い、あなたの将来を心配しておられる方なのです。そこで神様はご自分の愛を明らかにするために、ご自分の一人子、イエス・キリストをこの世界に使わせてくださいました。以前こんな話を聞いたことがあります。サイズの合わない二つの歯車は、どんなに工夫しても噛み合うことがありません。それで無理に噛み合わせると、弱い方の歯車が強い方の歯車によって潰れてしまうんです。しかし、二つの歯車の間にもう一つ、両方に合う歯車を組み入れると、スムーズに回転運動ができるんですね。大きい歯車の力は、間の歯車によって小さい歯車の方に滑らかに伝えられていくんです。神と人との仲介者となるため、イエス・キリストは 100% 神のまま 100% 人となりました。神の歯車を理解し、人間の歯車のテンポや弱さを兼ね備えた救い主、それがイエス・キリストという方なのです。あなたのための救い主なのです。ところがこの救い主を人は十字架にかけてしまったんです。聖書はこう語っています。ですから、イスラエルのすべての人々は、このことをはっきりと知らなければなりません。すなわち、神が今や主とも、キリストともされたこのイエスを、あなた方は十字架につけたのですと、ペテロという人物が語ったのですが、この言葉は、このペテロという人が、キリスト処刑1ヶ月余り経った時、ユダヤ人たちに語った言葉です。キリストを直接十字架にかけたのはユダヤ人ではありません。当時ユダヤの世界を支配していたローマ人です。しかし神が使わした救い主を拒んだという点で、あなた方の神に対する拒否という罪がイエスを十字架につけたのと同じなんだと宣告してるんですね。そしてこれはユダヤ人だけではありません。私の罪がイエスを十字架につけたのだ。私がイエスを十字架につけたのですと聖書は言うんです。今の時代は自分を被害者の立場において考えることがまかり通る傾向があると思います。私が悪いんじゃない。こんなことになったのは父親が悪かったからだ。いや、母親が悪かったからだ。夫が悪かったからだ。妻が悪かったからだ。学校が悪い。上司が悪い。世の中が悪い。社会が悪い。国家が悪い。どうにかして人生の不始末の原因を自分以外の人のせいにして自己責任から逃れたいと思うのです。重大犯罪の裁判における弁護の論理なんかを見ますと、責任転嫁の一点張りだと思うんですね。しかし、聖書は語ります。私たち人間が悪い。私がイエスを十字架につけた。あなたがイエスを十字架につけた。十字架につけたのはあなたの罪である。あなたは誰かに対して被害者であるかもわからないけれども、神に対しては加害者であるというんです。どうして聖書は人を加害者として徹底糾弾するんでしょう。加害者だけが許されるからです。キリストは罪人のために、十字架にかかって死んでくださったのです。罪人でない人はイエス・キリストと無関係の人です。しかし、罪人のためには、キリストはご自分の命を惜しげもなく捧げてくださったのです。どうぞあなたも罪人として十字架のキリストを見上げ、復活の救い主イエス・キリストを心に受け入れ、そしてこの永遠の罪からの救いを受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。